まずは素直にお祈りするっていうことを受け入れ、また誰かのために祈ろう。ある子なんかはウクライナのために祈ります。こっちが何も言わなかったんですけど、そういう子がいる。本当に神様は私たちを愛する存在として作られたんだと実感しました。教えてなくても、ただお祈りしたら聞かれるよだけだったんです。私が伝えたのは愛するということはそんなに言わなかったんです。それでも何祈るってだけ聞いたら、愛することを子供たちが選んだ。時には私たちの中に互いに愛しなさいというその言葉に反するような思いがたくさん出てくる。だけども本当の私たちの姿は愛するように作られたんだ。それを悪の働き、いろんな出来事で私たちは本来の自分自身を失ってしまっている。イエス様はその私たちを取り戻したいため、本来の私たちに戻るため、愛し、私があなた方を愛したように、あなた方を互いに愛しなさい、そのように語ってくださいました。そうして互いの間に愛があるなら、あなた方が私の弟子、私の子であることを、私がそこにいるということを認めるようになると語ってくださいました。認めると訳されているこの言葉は、体験して知るという意味なんです。私たちがオープンチャーチの時に、私の信仰物語ということで信徒の方にその体験談を語っていただくのは、その体験を共有するためです。ああ、そんなことあったんだという他人事ではなく、そんな体験ができるんだという実感を持ってもらうためです。ですから私も聖書のお話だけ、それが遠い昔のお話や作り話ではないんだよ、実際の出来事で今も起こるんだよということをぜひ知っていただきたいんです。互いに愛しなさい、私が愛したようにっていう、イエス様愛してくださるっていう本当の出来事が起こる、そのことを受け取って、その出来事を互いの間で実現するようにと進んでいくときに、イエス様が実際に生きておられるんだ、私たちの失われた心、魂を取り戻されるため今も私たちのうちに語りかけ働いてくださるんだということが体験して知ることができるんだと言われるんです。3年前にも礼拝でお話ししたことがあるんですけども、 NHK の逆転人生というドキュメンタリー番組の中で、ヤクザから牧師へ壮絶な転身、人生はやり直せる、こういう題で鈴木博之牧師という方が取り上げられました。実はこの方はもっと空に前の親分はイエス様という映画の主人公のモデルともなった人で、名腕の賭博師でヤクザだったんですね。ところが、失敗をしてしまって、多額の借金も抱えて組長の顔に泥を塗る、生かしちゃおけないっていうようなことになった時に、その人大阪だったんですけども、しかも結婚して子供生まれたばかりっていうのに、命を惜しくなって東京に逃げた。隠れて9ヶ月間暮らしていました。もうちょっとした物音でも怯える、もう本当に死の恐怖の中で、でも同時に確かに命が惜しくて逃げてきたけど、生まれたばかりの子供まで見捨てて逃げるっていう自分の醜さにもまた苦しんで、実は奥さんが韓国人でクリスチャン、そんなのがどっかにあったのか、 気がついたら韓国人の牧師がやっている教会、そこに転がり込んだんです。教会だというよりかは、それの教会が歌舞伎町、新宿の歌舞伎町というのは繁華街にあったものですから、そんな中にこんなところがある、まあ、逃げるために駆け込んだというのがあったでしょう。そこで礼拝が行われて、まあ、こっそり聞いていた中で牧師が、神様があなたを尊い価値あると言われているとおメッセージしたんです。そんなことはないと思いながら、もうそれが本当ならどれだけ素晴らしいかと、もう牧師に質問をして、本当ですか、本当じゃなかったらあなたここにいないよ。確かにそれはすごい実感なんですよね。こんなところにいないでもう殺されても仕方がない、生かされてる、もしかしたら自分も価値ある必要な存在なのか。で、牧師は身代わりにイエス様が死んでくださったんだよ。本当ですか。そうした時に、自分は帰るべき場所がある、しなければならないことがある、気がついたら新幹線に乗って大阪に帰っていったそうです。しかし未だに、まあ、1年経たないでヤクザが諦めるなんてことはないのは自分もそうだからよく分かっています。しかも自分の家に帰るなんて自殺行為に等しい。それでもやるべきこと、まあ、イエス様が私のようなもののために十字架にかかってくださった、そこはヤクザでもあったのかなとちょっと思います。仁義のため、親分のためなら、親分が子分のために死んでくださったって話はあまりないので、何度も何度も帰るよって電話をかけようとしてはやめてっていうのを繰り返しながら、電話を入れて、まあ、それでも10回なんて取らなかったら切ろうとか、そんな状況の中で、でもすぐ向こうが出て、しかもあなたなの、1年近く会ってないのに、しかも1年近く会ってないということは1年近く何の連絡もしないような恩知らずの夫に、帰ってきて待ってるからと言うんですね。で、家に行くと、実は彼女、その妻はずっと断食して帰りを待っていた、祈ってた。で、そうしてそのイエス様の愛を本当に本当に体験して、それを伝えよう、まあ、命を狙われながら神学校に行って牧師になって、牧師になってからも前のパッとねというような、なんて出来事をしながらも、でもそういう人たちに愛を伝えよう。マルクには将来を渇望されながら、まあ、プレッシャーに耐えかねて、まあ、本当に優秀だったわけです。ところが、まあ、こっちもはダメだ、もう本当にちょっとしたことでダメだってなって、ヤコブスに手を出してしまった。で、その若者を招き入れます。ヤコブスってのは恐ろしいかよく分かっている、でもやり直せるんですか。ところがその人は牧師を裏切るようにまた薬物に手を出して、まあ、いっぺん薬物に手を出してしまったらなかなか切れないっていうのは、薬物を渡すヤクザもよく分かっていて、牧師のターゲットにするんですね。まあ、それも分かっているわけですが、再逮捕を受けて囚われの身になっているその若者に、帰ってきなさい、まあ、かつて自分が語られたことですね。いつでも待っている。この人は立ち直ってお医者さんになったそうです。で、今この鈴木牧師は札幌の鈴木の若者の自殺が多いということで、飲食関係の方々が悩んでいるということで、そしてその求めに応じて 牧師なんですけども、平成駆け込み寺、いいのかなってなってる名前つけてると思うんですけど、今でもあの検索してください、ホームページ開いたら出てきます、平成駆け込み寺、令和になっても平成なんだそうですけど、で若い人たちの相談を受けて、そしてやり直せる、本当時間ですよね。目の前にイエス様が愛したように愛してくれる、その理由もある、やり直せるんだという体験しないと。それの原点は2000年前、弟子の筆頭とされていた一番年長のペテロが、他の者が裏切っても私は決して裏切りませんと大言壮語して裏切ったんですね。しかしイエス様はそのペテロに、あなたは私を愛するか、そしてその許しとやり直しによって教会は誕生したんです。一番最初の弟子がそうだったんです。互いに愛しなさい、私があなた方を愛したのに、どれだけこの方が愛してくださったかを体験してください。またその体験をたくさん聞いてください。そしてこの世界自体がやり直せるんだろうかという危機の中にある、その世界を神様は決して諦めないし見捨てないで、一人を使わすことに愛してくださると私たちに語ってくださることを祝福として受け取っていただきたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、どうぞこの世界が取り返しのつかないように思えても、それでもあなたはご自身を犠牲にしてでも私たち一人一人を取り戻し、その一人から大きなことを成してください。必ず全ての人が本来の作られた存在、神様の愛を取り戻し、平和を築くものとなる、信じ続け私たちの間にいてくださることを私たちも受け取ることができるように、あなたが私たち全てを諦めないのですから、私たちもその愛を持って互いに愛し合う、あなたの祝福をいただくものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。